シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ名古屋支部の音圭です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
はい。ポッドキャスターが復讐したらそれはただの職人です。ペンネーム兄さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
遅くなりましたが今年もよろしくお願いします。
そうですね、今年も
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あれ、今のセリフって何でしたっけ？
ブッチャーニさんという人が言った、あのこのセリフで、あの今回のまあ一番好きな、
ありましたね。ありましたね、中でね、うんうんうん。
でもよくよく聞いてみると、あ、いや、でもただの職人でも職人というのは、あ、立派な職業ではないかなって
確
か、ね、後から思ったりもしました。はい、
確かに。はい、はい、じゃあ早速行きましょうか。
はい、
今回はその兄さんが選んでくれたバンクシーを盗んだ男についてやるんですけど、
はい、
僕と時計さんはあれですね、あのアマゾンプライムの配信で見たんですね。
はい、そうですね。
はい、で、兄さんは劇場でご覧になったんですっけ？
兄さんもアマゾン。Unext で昨年の11月に見て、
はい、
あの、はい、この作品と、この後で今さ、言おうと思いますけれども、あるきっかけがあって、この作品を見つけて、この映画を見て、あと、Unext だと、バンクシー脱ニューヨークという作品も配信されていて、それも続けてみました。はい、で、お二人が見てくださったという話を聞いて、先日また2、あの、今月見直しました。
2回はい、すいません、ありがとうございます。
はい、いえいえ。
そういう感じですね、はい。はい。じゃあ、この映画の紹介をまずするんですけど、
はい、
これはなんか劇場公開は2018年の8月4日にされているもので、日本ではですけどね。
はい。
で、2017年制作のイギリス・イタリア合作の作品で93分ですね。うん、現代はザ・マンフ・ストール・バンクシー。まあ同じですね。
うん、そうですね。
監督がマルコ・プロゼルビオで、脚本にも入ってて、あと二人、フィリッポ・ベルフィードと、クリスティアン・オモデオっていう方との3人ですね。
うん、はい。
で、映画 .com の説明を読むと、ロンドンを中心に世界中で神出鬼没な活動を展開する正体不明なグラフィティアーティストのバンクシーと、数千万円から1億という超高額で取引される彼の作品が人々に及ぼす影響力に肉薄したドキュメンタリー、ということですね。
はい。
じゃあ、おとけさんからこの感想をお願いします。
はい。まず、兄さんからいつも、こう、これやりませんかというふうにね、いただく作品は、特にそうなんですけど、今回もですね、これ、まあ、面白かったんですけど、映画。
よかったです。
特になんか、兄さんが持ってきてくださるのは、はい、僕が知らない分野だったりとか、それは全然詳しくないな、みたいな分野のことが多いんで、いつも、とても、こう、映画を見て勉強になるなっていうのは大変ありがたいことなんですけども。で、これ、まあ、ドキュメンタリーなんですけど、
はい、
最初に、こう、映画を見始めて10分ぐらい見て、まず、これパレスチナ問題がまず絡んでくるなっていうところはすぐわかると思うんですけど、はい、で、パレスチナ問題に関して僕全然詳しくないっていうか、もう、よくわかってなかったので、
おろしくです。
まず、あ、そうですか。
はい、
まず一回これ止めたんですね、途中で。
ああ、そうですか。
で、もうちょっと、基礎知識を少なからず入れてから見ようと思って、まあ、まだ全部は読んでないですけど、ちょっと一冊本を、買いまして、まあ、電子書籍ですけど、で、
はい、
まあ、ちょっと全部は読めなかったですけど、半分ぐらい読んで、で、あと続きを見たという感じですね。で、プラス、まあ、この作品はバンクシーのことも扱っているというか、まあまあ、そっちがメインかもしれないんですけど、という作品で、まあ、どっちも僕は詳しくなかったんで、まあ勉強になったなっていう感じですね。で、面白かったんですけど、まあ、ちょっとやっぱり、ドキュメンタリーではあるけど、制作者の意図的な演出がちょっと僕は感じられたなっていうところがあって、
はい、
ちょっとそこは残念だったかなっていうふうには思うんですけど、それ以外の部分はまあ基本的には良かったかな。まあ基本ドキュメンタリーなんでね、まあもちろん編集はしてあるでしょうし、はい、先ほどの映画 .com の解説にも、脚本って載ってるぐらいなんで、
ね、
まあそういうところはもちろんあるんでしょうけど、でもまあ、そういうことを知るという意味でもいい作品だったなっていうふうに 思いましたね。あと、これは、ちょっと前に撮りましたけど、イニシェリン島の精霊たち、はい、ね、先ほど兄さんちょっと聞いていただいたっていうことですけど、
ドキドキしました。
まあ、これも、まあ、偶然なんですけど、ちょっとロバが出てくる映画だったっていうところですよね。
あ、そうなんですね。うん、
だから、まあ、偶然ですけどね。あ、またロバだなってちょっと思ったんですけど。で、それが今回の作品でもちょっと大事な役割というかね、にはなってるんですけど、で、まず映画のこう内容に入る前に、僕のその、まあ、今回特にストリートアートですよね。はい、これに関する印象なんですけど、まあ、見る前と見る後で、まあちょっとは変わったかもしれないですけど、
そうですね。
僕はそのやっぱりあんまりそのストリートアートとかグラフィティっていうものには詳しくないですし、まあ、もちろん美術館に行ったりはするんですけど、美術館には基本的にないですよね、あんまりそういうものって。で、美術館にあるのがどうかっていうところもね、この映画では描かれてた部分であるんですけど、まあ、やっぱ僕の中ではやっぱり意識として落書きっていうふうに思っちゃう部分があって、はいはい、まあまあ、間違いではないと思うんですけど、
そうですね、
やっぱ、大前提として、その、他人の壁に落書きしたら怒られるよな、とかね。まあ、そらそうだよな、とかね。で、まあ、それが、こう、とても上手だったりとか、なんか、その活動がね、こう、世間に認められるとかね、なんか、そのメッセージ性みたいなものが、こう、認知されると、まあ、まあ、じゃあいいか、みたいなね、許されるみたいなね、部分もあるでしょうし、また、そんな、こう、大々的に有名になるとかではなくて、特にパレスチナで、描かれてたものとしては、もう行き場のない怒りだったりとか、
はい、
そういったものがメッセージとして、もうここに書くしかないというかね、壁に書いたりとかするしかないみたいな抵抗運動の一つみたいなね、ものも、まあ、ストリートアートといえばストリートアートなのかな。ちょっと出どころがね、ちょっと違ったりするかもしれないですけどね、そういうふうに、そういうものがあるんだな、っていうふうには思ってて。で、バンクシー自体の、に関しては、あんまり知らないんですけど、どっちかっていうと、その、まあ、前者の方だと思ったり、彼自身がその、当事者で苦しんでいるとかいう立場ではないのかなっていう感じを持ってて、まあ、あんまり僕は心よく思ってないっていう印象を持ってたんですよね。うん。で、じゃあ映画の内容具体的に入ってくんですけど、良かった点は、まず、大きく二つあって、やっぱ一つは、テーマですね。この映画が取り上げてる。はい、一つは、まあ、最初に言ったパレスチナ問題ですよね。
はい。
まあ、70年だったり、50年だったりって言われることはあると思うんですけど、まあ、ずっとパレスチナにもともと住んでた人たちが、イスラエルによって、まあ、占領されるというかね。まあ、難民の状態がずっと続いているって問題ですよね。まあ、これを、まあ、ちょっとだけ本を読んだだけですけど、僕は。今、ロシアがやってるウクライナの人たちの、
はい、
に対してやってることに、まあ、近いところが、まあ、はい、原因とかはまた別でしょうけど、うん、同じように侵略していったっていうような風にも捉えられるかなっていう風に。だから、それがずっと今もまだ続いてて解決されてないっていうことを、はい、まあ、すごく大きな問題として、まずあるなっていう風に思いましたね。で、二つ目としては、そのストリートアートとか、グラフィティっていうものの、まあ、あり方だったりとか、こう、扱い方を、みんなでこう、はい、いろんな人にインタビューしてね、議論するというか、どうすればいいんだろうとか、どうなんだろうみたいなね、ところですよね。だから、ストリートアートって、一体じゃあ誰のものなのかみたいなところがありますよね。
ね、
壁に書いたら、壁の持ち主のものなのかみたいなね、いうところとか、じゃあそもそもそういうのって、売り買いしていいものなのかみたいなね。
そこですよね。
ところですよね。
うん。まあですよね。
だからそれはもっと大きく言うと、その現代美術における、まあ、結構長い間問題になってると思うんですけど、何でもかんでも売り買いできるようになってるわけですね、今。
そこなんですよね。うん、
外伝ではその、マスさんと二人でやった皮膚を売った男っていうの映画ありましたけど、はい、まあ、あれも、要は自分の背中をキャンバスにして、入れ墨をね、入れて、それを要は作品としてね、飾るみたいなね。
はい。
いうような話とかね。いうにも繋がってくると思いますし。まあ、あとはその、特にグラフィティだと、保存した方がいいのかし、どうなのかみたいなね。うん、まあ、劣化していくんで、みたいなね。
はい。
いうところとか。いう、まあ、この二つの大きな 問題がね、パレスチナの問題とストリートアートの問題。まあこれはすごく、面白いテーマだなっていうふうにどっちも思いましたね。で、良かったっていうのは二つ目としては、まあ、まあ、この映画の構造的にやっぱりいろんな人たちの意見ですよね。様々な人たちの意見が、まあちゃんと、まあ全部網羅されてるか僕もわからないですけど、収められてて、あ、そう、もう全部、あ、確かにな、そうだよなって思わされるというかね。それぞれの人がそれなりの説得力があるというかね。うん。いろんなことを言っているというところですよね。まあ、だからストリートアートをそもそも肯定する人もいれば否定する人もいたりとか、うん。で、残そうとする人もいれば、いや、切り取った方が保存はできるんだ、みたいなね、こととか。まあ、まあそこまでしなくてもガラスをっていうかなんかアクリル板みたいな貼っといてね。
はい、はい、あります
ね。上書きできるようにしないとかね。とか、いろいろな立場の人いましたし、あとは、まあ、それを売り買いしていいのかどうかみたいなね。みんなのものじゃないのかみたいなね。こととかね。いう、いろんな立場の人がいたっていうところですよね。だその辺の、議論というか、それは面白かったですね。であとは、こう、気になった点になるんですけど、まあ、先ほど最初にちょっと言ったんですけど、やっぱり、僕は結構、監督というか作った人の意図的な演出をちょっと感じてしまったんですね。
うんうん、
どこに感じたかっていうと、切り取った人たちの描かれ方ですよね。
はい。
うん、
はい。
まあ、その、これは立場によって見え方違うと思うんですけど、
そうです、
うん、僕の個人的な主張としては、主張というか意見としては、まあ、メインで出てくるワリドという人ですよね。
はい、ワリドザ・ビースト、
ね。うん。めっちゃマッチョな人なんですけど。
マッチョね。
タクシー運転手でね。で、彼らと、その、まあ仲間というかね、ボスたちが、はい、まあある絵を、そのロバと兵士が描かれてる絵ですよね。はい、あれを、まあ所有者の同意を得て壁ごと切り取ると、
うん。
で、それを売ろうとするんですけど、まあ結局売れてないみたいですけど。
そう。
それをするんですけど、それをしてる時のこの音楽だとか、
はい、はい、はい、はい、わかりました。
その、画像がちょっと荒いんですよね。
監督。いかにもな音楽がね。そ
う
そ
う
そ
う、うん、なんか悪いことしてる人たちみたいなね。うん。あと、映像がちょっと荒いのもあって、はい、なんかそこが悪く描こうとしてるんじゃないかなっていう演出に僕は思えたんですよね。はい、僕としてはそんなに悪いことしてるとは思わなかったんですよ。もちろんそれ意見の。そう
ですよね。
だから、その、まあ、後でちょっと時間があればね、そんな話もしたいと思うんですけど、だからそこがちょっと意図的かなって思ってたのと、うん、あとやっぱタイトルが そもそもですよね。
はい。
バンクシーを盗んだ男ってなってるわけですけど、いや、僕に言わせればバンクシーを盗んだ人なんていないかなって。うん、まあ、だからワリドたちが盗んだというふうにも言えると思いますし、うん、まあ、それだけじゃなくてね、もっと広い意味で、美術とか、その、アートみたいなものを盗む人たち。っていう描かれ方、うん、意味も含まれてる方は思うんですけど、やっぱちょっとその辺は、悪意というまではいかないんですけど、うん、そういうものをちょっと僕は感じたところはありますね。うん。うん、それはちょっと気になった点ですね。
はい。
うん。あとは、これはもう、映画がどうのこうのじゃなくて、僕は、確か Amazon プライムで見たんだと思うんですけど、うん、途中にラップのシーンが、
ありましたね。
アーティストがね、はい、二三箇所あったと思うんですけど、
はい、
二人組で、一人がボイスパーカッションで、一人がラップを言ってるっていうシーンがあったんですけど、
はい
はい、ここがね、全く歌詞に字幕がついてなくて、
何歌ってんだろうってね。そう、
だから英語でもないんで、全くわからないんですね、我々には。これはちょっと、配給会社というかね、Amazon プライムの字幕つける人、もうちょっと頑張ってほしかったなっていうのはちょっと思いましたね。せっかくのシーンなのに もったいない。何 ね。彼らの主張みたいなのがきっとあるわけですよね。その歌詞の中に。それが全然伝わらないのはすごいもったいないなと思ったんで。まあ映画とは別ですけど。
いやいや、気になりましたよね。
そうですよね。
わかります。
っていうところで、ちょっとなっていうところですよね。はい。まあそんなところで、またあと時間があれば、はい、僕はこう思うみたいなね、ところとか、皆さんで話せたらいいかなと思いますけど、とりあえずこれぐらいにしておきます。
ありがとうございます、
はい。ありがとうございます。じゃあ次僕話します。
はい、お願いします。
僕はもう、おとけさんと同じで、すごい面白かったです、
うん、
この作品は。はい。僕はそもそもまあ、バンクシーは嫌いじゃなくて、
うん、
一番初めにバンクシーの映画とし 映画というか、映画作品としては、Exit Through the Gift Shop っていう作品があって、あこれはバンクシー自身が監督。
監督ね。
あ、ありますね。一作ね。
二作目で。
まあ多分、結構有名なんで、まあ多分アカデミー賞にもノミネートされてるんですよね。
そうですね。
はい。
だからまあ、知ってる人多いと思うんですけど、まあ僕はこの前後ぐらいに知って、まあ、別に追いかけてるわけじゃないですけど、
うん、
まあ、どちらかというと好きな、
うんうん、
作家というか、はい、っていうのはまあ、とりあえず、まあ、賛否両あるかもしれないですけど、弱者の方につく。
はい、
そうですね。ついて、まあ、
うん、確かに。
皮肉を込めた作品を作っているので、うんうん、まあ、悪くはないかなとは僕は思ってます。うんうん、で、そうですね。バンクシーに関してはそんな感じで、
うん、
この作品に関しては、まあ、ドキュメンタリーなんで、もう、内容についてそんな触れないですけど、
はい、
この作品の中のテーマ性って2つあると思ってて、
うんうん、1
つはそのグラフィティなどのストリートアートが売買の対象になるべきなのかどうか、
うん、
っていうことと、まあ、もう1点は、おとけさんも言ってましたけど、そもそもアートを高額で売買する意味っていうのは何なのかっていうところだと思うんですね。それをずっと議論されてたと思うんですよ、このドキュメンタリーに関しては。で、まあ、後で話せばいいのかもしれないですけど、僕はだからそれについてずっと考えてて、
はいはい、
で、グラフィティについてはやっぱり、普通のアートの作品とはちょっと違うかなとは思ってるんですね。
うん、
まあ、この作品の中でもすごい言われてましたけど、やっぱその、コンテクストがあるからこその作品であるので、
うんうんうん、
作品自身をその場から切り取って、
はい、
他のところで展示した場合には、ほとんど意味がなくなっちゃう。
意味ないですね。うん、本当にそう思う。
で、だからこそその公共性っていうのはすごい高いと思うんですね。
はい。
なんだろう、例えばその、ワリドが言ってましたけど、うん、なんかこんなの書くんだったらお金を寄付しろみたいなこと言ってたと思うんですけど、
うん、
それはもう全く間違ってて、
うん、
バンクシーがやろうとしてることを全く趣旨を理解してないな、こいつと思ったんですね。
はい、
うん、
っていうのは彼がやろうとしてるのは、だから、世論を喚起することで、
はい、
各々が考えてもらうことも含めて、その、まあ、批判的精神というか、これ、このままでいいんですかっていう。だから、ただ単にお金を、例えば、パレスチナに渡したところで、
うん、
世界的な世論が喚起されなければ、多分あの状況で絶対変わらないと思うんですけど、
うん、
ロシアがなんで今批判されてるかっていうと、やっぱりその世論、世界的に世論が、その、ウクライナに味方してるからじゃないですか。
うん、はい。
で、イスラエルに関しては、そもそもがそのイギリスとかフランスとかそういう列強が決めたルールで、イスラエルがまあ建国されてしまっているので、
うん、
なんか、世論を喚起するまでも言ってないというか、もうなんか、そこがもう現状になってしまっているっていう問題もあって、うん、でもそこに、やっぱ一石を投じることが、その、まあ、バンクシーを始めて、あそこの壁で絵を描いた人たちのやろうとしてたことなので、
うんうんうん、
それじゃなくてお金を寄付しろっていうのは全く意味を分かってないなっていうところもありますし、
はい、
そう
ですね。はい。
だから、あそこ、あの作品を切り取って売っちゃうっていうのは、なんていうか、公共性を著しく阻害してるし、
はい。
その、保存することが重要だみたいなことを、まあ、もともらしいこと言ってましたけど、うん、でも、別のところにある、では、その、展示された場合、その訴えが全く届かなくなっちまうので、
そうですね。
まあ、だから意味ないなっていう。僕は、その、他のアート、例えばピカソとかのことを引き合いに出してましたけど、コンテクストの。
全く違う。
で、で、それとはもう全く違う。あの人はだって、ピカソでもなんか悲しいコンテクストの中で描かれた作品だけど売ってるだろうみたいなこと言ってましたけど、
うんうんうん、
ピカソの絵に関しては別にその悲しみとかそういうことを含んだ絵ではなくて、
うんうん、
そこの背景にあっただけなので、
うんうん、
例えば泣く女っていうピカソの絵あるけど、
あ、はい。
それは泣く女を描いてるだけであって、
はい、
ピカソがどう思っていたかはまた別な問題なので、
うん、
泣く女っていう作品自身を売買することは全然可能だと思うんですよね、
うん、
でも先ほど言ったようにその現代アート特にグラフィティとかは、まあ、まあバンクシーの絵は特にその場所であることが重要だから、
そうですね、
うん、まあ、彼が言ってること本当なんかなんて言ったらいいかな、うん、何の意味もなってないなっていうことを聞いてて思いましたね。
うん、笑っちゃいましたけど。
ヘリクスにすらなってないなと僕は思いました、ね。
自己正当化のための、ね。
そうそうそう、正当化でしかなくて。しかもすぐに論破されるぐらいの弱い理論っていうか。
こういう人多いなって思いましたね、
うん、
僕は。本当に。
あとはまあ、作家の許可もない。
そう。
まあ確かに、その法律的には、その壁の所有者が売買することは可能なのかもしれないですけど、
うんうん、
まあ倫理的にはやっぱ作家に聞くべきであることは確かなので、
それなんです。
ここも全く、まあ、その、この作品の中でも触れられてましたけど、
はい、
そこっていうのはやっぱりすごい重要というか、著作権まではなくなるのかもしれないけど、そこはやっぱ考えるべきなんじゃないかっていうふうには思いましたね。
はい。
で、もう一つのテーマ性として、そのもっと大きな、そもそもアートをその高額で売買する意味っていうのは本当何なのかっていうところがあって、まあ確かにその高額だから保存するっていうインセンティブが生まれると思うんですよ。
うん、
その作品を残して、そのより保護して、より売買して儲かるっていうことだから、まあ、いい作品をその修復したり修繕するっていうことにもお金を使えますし、そういう意味ではいいかもしれないですけど、でも、あまり高額になると、例えばあのダヴィンチ、なんだっけ、ダヴィンチは誰に微笑むっていう映画ありましたけど、
はい、
去年か一昨年か、はい、なんかそれダヴィンチの作品なのかわかんないけど、すごい額で売れたりするんですよね。結局なんかダヴィンチじゃないんじゃないかみたいな終わり方なんですけど、それもだから、その、投資目的も含めて、まあ、買う人がいたんですけど、
はい。
でも、そういう大金持ちが買っちゃうと、公共性が失われるというか。
そうですね。はい。
で、あまりにも高いと多分、税金で買うことも難しいし、どっかの美術館買うこともなかなか難しいから、ね、みんなが結局見えなくなっちゃうという問題もありますし、だから、そうなんですよね。だから、何でもそうですけど、この価値ってあんのかっていうところは、例えばまあ、僕はサッカー好きですけど、メッシって年間60億とかももらってたりするわけじゃないですか。
60億っすか
多分。何十億もらってるけど、
すげえ。
すごい選手だけど、でも、その、介護をしている人たちがすごい給料低かったりするじゃないですか。
はい。
でもその仕事とそんなに、何十、何百倍の価値の違いあんのかっていうのがやっぱあるし、
はい。
いや、もちろんそれが資本主義だって言ったら当たり前そうなんですけど、
うんうん
そこら辺も含めた値段っていうものの、
はい。
ことって、ね、やっぱり、なんとかなんないもんなのかなっていう、そもそも、
いや
感じますよね。
ええ。
この映画の中でもなんかその絵の価値っていうよりも、その絵が何億で売れたとか、いうことしか言わ、まあ、言われないみたいな。そもそもアートの持つ意味っていうのを、もう、値段が凌駕してしまうっていうのも、まあ、この映画に限ったことじゃないですけど、まあ、
はい、
現代アートについて述べた作品で、大体その結論にたどり着くこと多いですけど、たどり着くことが、
うん、
やっぱ本作でもすごい思いますしね。皮膚を売った男でも多分そういう部分はありましたし。
うんうん、そうでしたね。
うん。はい。まあ、でもいろいろこう、まあ、イスラエルとパレスチナの問題にも、おとけさんが言ったみたいに、まあ、注目できる作品でもありますし、
うん
はい。まあ、いろんな視点があって面白かったなと、思いました。
あ、
うん、だから、はい。すごい見てよかったなと思いました。
あ、よかったです。
あ、はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
じゃあ、兄さんお願いします。
はい。よろしくお願いします。はい。ちなみに、私がまるっとこの映画について見て思った感想は、うん、国語って大事だなと思いました。はい。はい、それについてはまた述べますが、うん、今回この映画を見たいなと思ったきっかけがあって、
はい、
ちょうど、はい、今もやってるんですけど、今全国各地で、今福岡まで来てるんですけど、バンクシーの大規模な展示会が行われてるんですね。それをさ本当につい最近知って、で、あ、バンクシーについては、まあ、本当に報道で知る、ニュースで知る程度の、認知、とでした。
うん、
で、あ、まあ、僕も嫌いではなかったっていうのと、
うん、
僕はバンクシーについてのイメージっていうのは、まあ、もちろんストリートアーティストなんだけど、ストリートアーティストであり、プロテスター、そうだな、活動家っていう言葉、うん、日本語あまり好きじゃなくて、意思を表明する人、アクションを起こす人だと思ってるんですよ、は
い。アクティビストみたいな感じ、
ね。アクティビスト、あ、そうですね。うん、アクティビストのなんか、いい、適切な、なんか、訳語がないかなって、
うん、
本当に、ね、日々思ったりするんですけど、本当に行動する人だと思っていて、それ、神出鬼没であると、うん。で、あ、リアルルパン三世だなっていうふうな、本当にぼんやりとした、
うん、
そういう、イメージで、 絵については、正直、好きな絵もあれば、ちょっとついていけないっていう作品もあったり、それこそさっきの国語の話で言うと、文脈によって、こう、形作られる作品が多いので、で、ある人にとっては、こんなところに書いてくれるなよっていう人にとっては、それは迷惑行為以外、先ほど乙啓さんが言った通りで、迷惑行為以外何もないのがストリートアートでもあるし、見ようによって、受け取り方、切り取り方、文脈によって見え方が変わってくるのがストリートアーティストだと思っていますが、彼の場合は、あまりにもそれが、出来栄えがすごい。ちょっと、あまりにも見事で、消すに消せないというか、そういうところはあろうかなと。以前、僕がバイト、昔東京で八百屋さんのバイトをしていたときに、取引先の、お店の親父さんが、お店のシャッターにストリートアートを描かれてしまい、大激怒したのがもう忘れられなくて、すっげえ怒ってたんですけど、もうちょっと上手に描いてくれよっていうことでおっしゃったんですよ。バンクシーだったらよかったかもねって、後で思いました。
ね、
という感じ。で、今バンクシー展というのが、行われていると。で、自分が知る限りではバンクシーはそんなこと許してないはずだけどっていうのがあったんですね。
そうですね。
で、結構ツイッターとか SNS でも結構頻繁にバンクシー展の宣伝であったり、もしくは、ちょっとなんかもやっとするんだけどっていう風な声があって、僕も本当に、いや、これ、本当にいいの？って思いながら、で、よくよく調べていったら、やはり、非公認ですね。はい。で、展示の主催者もはっきりとこれ、公式見解で述べてるんですけど、これ公式サイト、バンクシーに対しての、日本での展示会の公式サイトでのコメントなんで、声明なんですけど、本展はアンオフィシャル、非公式ですが、バンクシーとすべての虐げられた市民に捧ぐものです、とのコメント。これについては多分議論があると思います。別に法律には違反していないのかもしれないし、まずバンクシーが訴えることはないであろうと思います。で、これについてははっきりと考え方が、きっと社会の中で分かれると思うけど、バンクシーについて多少なりとも知っていたり愛着を持っている人は見に行くのかなっていうのはやっぱり思っています。で、もともとバンクシーは自身の声明の中でこの展覧会が開かれた元になる世界各地を回ったジ・アート・オブ・バンクシーっていうそういう大規模な世界をサーキットする展示会が元になってるんですけど、それについてはっきりとこれは私の、意図に反するものですっていう声明を出してたと思います。はい。で、出してたと思うんですね。で、何よりも彼が本当に、先ほどお二人もおっしゃってくれたと思うんですけど、商業主義には、はっきりと明確に彼は反対の意思表示を、まあ、絵としてね、作品として発し続けて、驚くべきことに、こう、自分の言葉でも結構、音声としても残していたりしていて、で、まず、自分の作品で売り買いしてくれるなと。自分の作品で、金儲けの道具に使わないでくれということは、いろんな折に触れてこれまでも使っていたし、これは初期の、かつてのバンクシーがもうちょっと若い頃におっしゃっていたことで、これは彼のこと、これ、ウィキペディアの情報です。はい、でもちょっと腑に落ちたんでちょっと引用しますと、彼は仮想階級の復讐、またはより大きくより良い、準備をした敵から、装備をした敵から、権力、領土、そして栄光を奪うことを可能にするゲリラ戦争だと自分のアート活動を定義している。と言ってたらしいんだけれども、それは、まあ今も変わってないのかなっていう印象をこの映画を見て、思いました。特に彼の作品で一番好きなのが、ベツレヘムの分離壁に書いた青空。穴が開いてね、そっから青空が見えるっていう風景がめちゃくちゃ好きで、風船をね、見上げる女の子も好きだけど、あれが、で、ロバの絵は逆に、うまくいかなかったのかなっていう風に、やっぱその 地域の文脈、その受け取り手がどう感じるかっていうのが、やっぱり、うん、大事なので、うん、彼の作品の、良し悪しというか、質を決定づけるところだと思っているので、うまくいく作品もあれば、そうでない作品もあるっていうのは、そうなんだろうなっていう、それもちょっと面白かったんですけども、うん、すごくやはり印象的だったのは、このベツレヘム市の市長のコメントで、ね、うん、明確に、ありがとうって、うん、あなたは私たちの味方です、理解者ですっていうふうに、うん、で、これが一つの答え、あの場所での答えだと思いました。
うん、
で、それは受け取り手にとって、その彼の絵が、良しとされるか、良くないとされるかっていうのは、それを受け取り手がやっぱり決めることでもあるのかなというふうにちょっと思ったけれども、うん、あそこまで言うか、しかも警察までね、万全の警備で、すべて彼の作品は、把握していて、もう、守っているっていう、すごいな、まあ、守りきれてもういないんだなっていうのも、同時にわかるんだけど、それでやっぱり、そう、先ほど、おとけさん言った通りで、
はい、
これは法的にはかなりグレーゾーンだし、
うん、
それこそ売買っていうのは、多分適法に行われていることだと思うんですね。うん、法律には違反していない。むしろ落書きをされた家主に、
うん、
これはこんなもの書かれては迷惑だから、こっちは切り取って買い取りましょうと。だから、お互いの、利害に一致していて、
うん、
法律的にも多分違反はしていなくて、売買についても違反ではないと。
うんうん、
で、ストリートアートそのものは、国によってはというか、多くの場合、それは違法として、法律の上で悪いとされることと、
うん、
倫理の上で、って思ってしまうことって、
うん、
こんなに乖離があるものか、うん、生じるものなのかっていうのは、ちょっと改めてこの映画を見ながら、ちょっと愕然とさせられたというか、ショックだったというか、うん、誰の許可で売買してんだよっていうのは、やっぱり偽らざるところで、非常に憤りを覚えながら、見て、なんでここまで自分は怒ってるんだろうって思いながら、途中、そう、うん。というのも、もう、後で、これはもう時間が経って、本当にしみじみと考えたことなんですけど、
うん、
自分の前の職業っていうのが、まあ、うん、舞台芸術に関わる仕事を、
はいはい、
まあ、四半世紀と2年間のその劇団の研究生という時代含めると27年間、本当にずっと、安い、けれども、給料は高くはないかもしれないけれども、うん、やりがいを感じて、
うん、
いいものを作ってお客さんに、適正な料金チケットを払ってもらう、払っていただいて、やらせてもらいますということをひたすらずっとやり続けていて、うん、その時に、ずっと大事に思っていたことっていうのは、やっぱりいいものを届けたいっていう、これに尽きるんですね。それを受け取ってくれた喜びに勝るものはないと思っていて、ただ、それは簡単ではなかったので、
うん、
そう、現実の中でいかに成り立たせるかっていうところにすごく頑張って、それ赤字を出すことは良くないことだと思ってきたし、それは富を多く、ね、黒字を出して儲かるっていうのはいいことではあるんだけれども、それ以上にお客さんにしっかりと届けるっていうことを一生懸命考えた人間にとっては、はっきり言ってあそこで売買してる人たちって、うん、特にその、業者、ボスですよね。ボスたちですよね。
うん、
作品のことを良し悪し全く分かってないように見えたっていうのは。
うん、
さっき松さんもおっしゃってましたけど、うん、いや、彼らは本当に値段のことしか頭になくして、まず、うん、それがいくらで売られるのか、うん、自分が知ってる限りでバンクシーの絵が売られた高値って28億。って売られたっていうのは記憶してるんですけど、もしかしたら、それよりも上がってる可能性もあるなぁと思うんですけど、やっぱり、そんな、いや、先ほどおっしゃったように、そんな額で売り買いされて、大富豪のものになってしまいましたと、まあ、ブラッド・ピットのものになってしまいましたみたいなことがあったときに、ね、バンクシーは全ての人に開かれた作品をっていう趣旨で、あれを書いて、いるのに、すべての人には届かない。うん、すべての人というか、そのベツレヘムの分離壁のあの場所に行ってこそ見られるものが、 奪われてしまうっていう。その意味では、まさに、盗まれたっていうのは、あ、その通りだなと。うん、僕自身は、このタイトルは、非常に納得はしてるタイトルではあるんですけれども、こりゃ、盗んじゃいかんだろう、やっぱり、っていうのは僕の、やっぱり、正直なところで。
うん、
これはどっちかというと、僕の話の力点は、そのストリートアートは是か非かというよりも、この盗む、全く第三者が、その作り手とは違う第三者がそれを奪って売り買いするっていうことの倫理性、それが結構世界的に、もう広くなされ、今日本でも行われ、結構身近なところでもやって、平日2000円、土日祝日2200円のチケットで、
うんうん、
大々的にそれが、うん、まさしく彼が嫌悪するのか、
うん、
ものかな、そういう商業主義とつい呼んでしまうけれども、
うん、
そういうイベントとしてね、行われることへのちょっと僕の中にある正直違和感、展覧会行った人を聞いてたらごめんなさいって感じなんですけど、ちょっとそこはちょっと相入れないものがあるかなと思って、うん、で、この後のバンクシー・ザ・ニューヨークっていう作品でもね、こっちはちょっともうちょっと弾けたバンクシーが見られて、面白かったんです。正直ね、ちょっとどこまで笑っていいのかっていうとこ作品も結構あったりもするんですけれども、時に、ちょっとやりすぎたかなとか、ちょっとうまくいかなかったかなみたいなものもあるけれども、うん、彼の作品自体は正直心動かされるものもあるし、すごく興味は感じるし、最近は、ウクライナにもね、発見されたり、
うんうんうんうん、
東京で見つかったやつはあれはどうなんだろうみたいな。
わかんないですけどね、
うん。やっぱり一気にバンクシーへの興味は、加速させられたし、うんうんうん、より深くその背景について、この、文脈っていうものはやっぱりね、あそこにあってこそ意味があるんで、それあらゆるものについての文脈っていうものをやっぱり考えさせられたし、その効率ではちょっと離れた、引いたところでの倫理、人としての倫理みたいなものも、ちょっとこの映画を見ながら改めてちょっと、気づかされたというか考えさせられたというふうな作品です、うん。お二人が見てくれて本当に嬉しいです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。こちらこそ。
ありがとうございました。
うん、はい。ホトキさんなんか、みんなに聞きたいっていう。
そうですね。聞きたいっていうか、おそらく、僕と、多分お二人で、どっちかというと僕は、うん、ワリドの方を持ってる方だと思うんですね。
ワリドは僕も好きですよ。
うん、あ、そうですか。
ワリドはめっちゃ好き。
そういうのは、まず、やっぱり、直近にそのパレスチナ問題の本をちょっと読んでたので、はい、
うん、
いかにパレスチナの人たちが虐げられてきたかってことを、うん、
はい、
読んでたので、すごく彼らの、やってることとか、言ってることは結構僕は理解できたんですよね。しょうがない部分もあるなっていうか。それこそ映画を、見出して途中で止めて本を読んで、また再開してみたんですけど、うん、むしろ、本で読んだ印象の方が10倍ぐらいひどい。うんうん、っていう、もうもちろん昔のこともね、書かれてるんで、
うん、
で、映画で見たら、あ、結構、普通という次元にもよりますけど、暮らせてる人もいるんだなっていう感じ。例えば、ワリドだったらタクシー運転手とね、なりわいにしてるし、ジムにもね、通ってると。
はい、
めちゃくちゃ、我々がよく想像するような難民キャンプというような形ではもちろんないんですけど、
ね、現在、うん、
だから、食うにも食われないみたいな貧困でみたいなとこまではいかないんですけど、結構、ちゃんと家があったりとかね、
はい、
商売をしてる人もいたりとか、それなりにもう何十年もそういう風になってるんで、当然そうなってきてるんですけど、それなりの生活が、うん、パレスチナの人々も、できているといえばできている。
うん、
ただ、自分たちがもともと住んでたところには帰れない。要はずっと難民の状態が続いているという状況は、変わりはないんですけど、うんうん、はい、だから、思ってたほど悪くない、みたいな印象を持ったんですね。うん、あんまりにも本に書かれてたことは結構
聞いて、うん、夫系さん言ってるのは、それあれじゃないですか。ガザ地区じゃなくてですか。
あ、ガザ地区も、いや、もう、
ヨルダン川西岸の方も、もちろん、
どっちのことも
ですけど、
も書かれてましたね。昔の描写もあったんで、結構。
ガザはもちろん、特に厳しい
そうですよね。空爆があったりとかいうのもあるんで、もっと。
しかももう、もっと壁に。
そうですね。荒廃してるというか。
囲まれてるから。
うんうんうん、だから、
出られないし。
そうですよね。でも、割とが住んでるベツレヘムも、やっぱり壁が あるので、向こうの壁の向こう側とか、向こう側の土地に行くのに、あの、関税、あの、関所というかね、そこを通らないといけなかったりとかね、自由には行けないと。いうようなことは、まあ、そこまでこの映画では描かれてはなかったですけど、彼は言ってましたよね、ずっとね。あの、自分の生い立ちみたいなこともちょっと言ってたんで、まあ、だからそこの辺は最低限ちょっと描かれてるのは、まあ、そこは良かったかなと思うんですけど、で、その、やっぱ僕は、あの、もちろん、アート、うんぬんっていうこともあるんですけど、まあ、そもそも、彼らは、パレスチナの人たちは、やっぱ基本的な人権が保障されてない人たちだと思うんですよね。うん、ある意味で、
うん。
もっとひどい人たちはもちろんいるとは言えると思うんですけど、だから、やっぱ、そういう人たちに対して、やっぱ現代的な価値観ですよね。その、まあ、何でも資本主義だから売り返していいんだっていうのは、まあ、ちょっと近代的ですよね。ちょっと前の考え方で、やっぱりストリートアートみたいなのが出てきて、もっと前からね、ありましたけど、やっぱ売り返しするんじゃなくて文脈をちゃんと考えて、その場に残そうっていうような、まあ、お二人が言われてたようなね、考え方は、やっぱちょっと進んだというか、まあ、それいい悪いとではないんですけど、最近の考え方ではあると思うんですね。ポスト資本主義的と言っていいかわかりませんけど。でも、それを、なんだろう、彼らにその価値観を押し付けて、まあ、あの、切り取っちゃダメだろうっていうかね、売り返していいのかっていうふうに言うのもどうなのかなっていうふうに思うんですよね。で、だって、彼らは、あの、西欧諸国でやられてるような、その、あんなものにこんな値段がつくのかっていうのを見て、だから切り取ったわけですよね。
そうですね。
うん、お前らやってるじゃないかっていうようなことですよね。だから、そこはなかなか彼らがやっぱり悪いっていうふうには僕はちょっと言えないかなっていうふうに印象としては思ったんですよね。もちろん、ワリドも、どっちかっていうと粗暴が悪い感じには見えましたけど。だから、あの、言ってることもちょっとちぐはぐな部分もあるし、まあ、あの絵のことは理解は多分あんまりしてないっていうか、やっぱり、
割と彼なりにあの文脈を捉えてるのかな。意外とって言ったら、
その、やっぱ、あの、ロバは自分たちのことだっていうふうに、やっぱり勘違いされても、それは仕方ないかなってやっぱ思いますし、その、バンクシーがね、描いたことが悪いとかいうことではなくて、やはり、受け取り手によっては、あの、パレスチナのことを考えてくれてありがとうっていう人もいれば、市長みたいな人ですよね。やっぱりワリドみたいに、市民としては、やっぱそういうふうには思ってない人もやっぱりいるだろうというのもわかりますし、あとやっぱり、彼らの言ってることで、なんでイスラエル側に描かないんだみたいなね、ことを言ってたと思うんですけど、あ、確かにそれはあるなと僕も思ったんですね。もちろんパレスチナ側に描くということで、壁のね、こっち側に描くということで、世界中の人がそれに注目するという点は、まあ、バンクシーの多分意図としてはそれでしょうし、あの、それを見て。
っていうか、イスラエルではあれ描けないですよ、多分。
そう、もちろん、もちろん。
ちょっと難しいかな。
もちろん、もちろん。
すぐ捕まると思います。
そうそう。それはできない。もう、当然ね、あの、それはでき、現実的にできないとはわかりますけど、彼らのね、あの、ワリドの意見も一理あると僕は思ったんですよね、その点は。あの、なんか、言いやすいところで主張してると言えばしてるというふうにも捉えられる。
まあ、でも彼はでも結局金を取ってもらってるんで、もらってないですけど、結局もらえてはないですけど、もらおうというその魂胆があるので、何を言っても結局自己弁護なんですよね。
まあ、でも、なんだろう。僕は。
だってそれって西洋的価値観に自ら染まってるわけなので。
うん、そうですね。だから、
ここは、
だから、いや、僕はだから何が悪いんだっていうふうに彼が言っても、確かにそれはわかるなって僕は思うんですよ。
悪くはないんですけど、アホだなっていう。考えが浅いなって思うだけですね。
まあ、
悪くはないと思いますよ、
ね、だから、でも、まあ、現実的として、やっぱりバンクシーがね、そうやって描いたことによって、あの、パレスチナの人々も勇気づけられる人もいるでしょうし、あの、世界の注目が集まることも現実的にはあるんでしょうけど、ただ、現時点ではまだ解決してないですし、全然。まあ、多分彼らにとっては、そんなことをしてもらっても何にも、解決になってないじゃないですか、こう改善してないんじゃないかってことは言えるし、そうだと思ってると思うんですよね。だったらそれを金に変えて、あの、寄付したりとかね、パレスチナの人たちのために、使ったりとか、まあ そもそも金をくれみたいなことになりますけど。う
ん、金なんですよ。
金渡ってないっぽいですよね。
うん、だから、そういうふうに考えても、おかしくはないかなと。まあ、彼が私腹を肥やすためにそのお金をって思ってるのか、寄付したいと思ってね、言ってるのかわかりませんけど、ボスはね、寄付するって言ってましたよね。
口ではね。
でも一応。
教会には、うんうんうん、寄付をしたと。
うんとね、言ってましたけどね。うん、まあ、だから、うん、僕は、彼らの、言ってることもわかるなというところは結構ありましたね。うん。っていうかまあ、うん。やっぱ、問題が、さっきも言ったんですけど、パレスチナの問題と、アートの売り買いの問題と、うんうんうん、まあ、大きな問題なんですけど、二つとも。
うん。なんかだって、
はい。
パレスチナの問題を世界な、解決したいんであれば、
うん。
売る必要はないんですよ、まず。オークションに出す必要はないですし、あれを切り取るまではいいですけど、
うん、
じゃあそれを世界に発信して、どっかの美術館に寄付するとか、
うん、
結局売るっていうことは個人の所有になるので、
そうですね、
うん。公共性がなくなっちゃう可能性高いですね。まあ、どっかの美術館買うかもしれないですけど、
うん、
例えばブラビが買っちゃったらもう多分、出てこないですし、
うん、
それこそパレスチナ問題の解決には何も届かないので、
うん、
いや彼自身やってることは別に悪くないですよ。法に触れてることをしてるわけではないですけど、うん、自分がいろいろなんか偉そうなこと言ってるけど、お前全然分かってねえよって思うだけっていう。だからパレスチナ人はもちろん被害者なんですけど、
うん、
全員が全員被害者ではないので、彼は別にもちろん被害者の中の一人ではあるんですけど、
うん、
まあ、中では強者な人の中の一人なんじゃないかなっていう、本当の弱者ではない。パレスチナ人の中での。
うん、
パレスチナ人っていうのは弱者だから俺が代表してやるよっていうジャイアンなんですよ。
まあだから金が欲しいなみたいなところがあるでしょうね。
本当のパレスチナ人はもっと困ってるし、
うん、
まあ、それこそお金欲しいと思ってるかもしれないですけど、
うん、
でも彼は少なくともパレスチナ人の代表ではないと僕は思いますね。
まあね、そう、一人しか出てきてないんですよね。うん、少ないんですね、出てくる人ね、パレスチナ人もね。うんうん、まあ、そんな感じに僕は思ってるってことですね。
はい、うんうん。あ、今、ワリドの話題出してくださったので、はいはい、あ、僕、そう、ワリドの話を言い忘れてたなと思って。あ、どうぞ。はい、僕は、ワリド自身は、すごく大好きになりました。見て、うん、その、人間的な、その、まあ、欠点と言っていいのか、そういう弱さとか、うん、うまくいかないところも含めて、うん、監督自身が、ワリドに好意を持ってるんだなと思いながら見たんですけど、で、いや、彼は、でも、そう、おっしゃる通り、彼は、パレスチナの代表ではないと思うけれども、うんうん、でも正直なところもすごく言っていて、多くの少なからずワリドはいるんであろうと思いながら見たんですね。うん、うんうん。いや、俺が欲しいのは希望という、そういう抽象的な言葉じゃなくて、金が欲しいんだよっていう、うんうん、ところの、今すぐ助けてくれよとか、
うん、
で、やっぱ壁についての思いは本当にやっぱり、悲しみを抱いていて、彼もまた。そこは、パレスチナの多くの人ときっと、あ、共有しているところなんだろうなと思いながら。で、そこに住んでるがゆえの、外からやってきた人間が、ああいう絵を描くっていうことに対する、ちょっと違和感も、やっぱり自分も思うだろうし、もし、自分、まあ、全然違うけれども、ちょっとね、どこまで行っていいもんが、ちょっと似たような、ちょっと場所が、ちょっと思い浮かぶ場所がいくつかあって、
はい、
その、当事者にとっては、そこに住んでいない、人が外からやってきますと、うんうんうんうん、そして、何かこう、目立つことをやるっていうことが
お金の問題とか
しても、はい、うんうん、そうなんです。で、お金のやり取りについてのお話も結構生々しい話もあったり、
うん、
で、受け取る方もそんな非難、みんながみんなそんな悪い人間かというと、だってどうせ、もう自分たちの願いが叶わないのであれば、もうもらうしかないでしょうっていう風な、声とか、
うん、
そういうのを聞くとやっぱ何も言えなくなっちゃう。
なるほど。
うん、あと、ワリドに関して言うと、お金さえ受け取ってないじゃんっていう。
まあまあね。
取れないんじゃない
か、うんうん、結論的には思
ってないです、ね。まあ、それはボスが悪いとかね、ちょっとわかんないですけどね。
本当に、あいつひどいと思っていて。
まあ、ボスが一番悪いです。
少なくとも、全く違う存在で、僕の、
ね。
で、監督自身がそういうふうに取っているからそう思っちゃったのかなと思いながらね。うん、なら、少なからぬ、あ、でも本当に、いく、 くらかの人たち、パレスチナの、まあ、一人ならず、二人ならず、そういう思いを共有している人っていうのは、あや、うん、まあ、それもわからぬでもないな、と思いながら、うん、うんうん、そのああいうキャラクターだし、あそこまで言えちゃう人もそんなにはいないはずだし、うんうんうんうん、で、一方で、その、彼が、あの、バンクシーが、そういう、発信をしたことによって世界中から観光客が集まってくるという現象で、はいはいはい、その世界一眺めの悪いホテルは、うん、あの、純粋に、あ、ここ泊まりたいなと思う自分と、うん、もう、でも、割との顔もちょっと両方浮かんできて、うんうん、なんか観光気分でここに行っていいもんだろうかとかっていうね、うんうんうん、そういう複雑な思いがこう生まれたり、うん、で僕もイスラエルには書かないだろうなと僕もそれは思いました、うんうん。やっぱあそこに書いてこそ人々の目線は彼らの姿に、あの、ベツレヘムの人たちの姿にやはり向かうことになるし、その意図は、まあ、大方、大枠はバンクシーの狙い通りに、うん、そこは言ってるのかな。うん、で、世界は、世界に対して忘れるなよっていうところの、やっぱり一つのアクションだと思うので、はい。そこは、あ、そうなのかなと思ったのと、そうですね。やっぱり、あ、本当に、あ、ウトケンさんおっしゃったように、その、いや、僕も、え、ベツレヘムっていうと、本当にガザ地区のようなイメージで、僕は本当に見ていたから、あ、こんなに普通に人々は生活していて、日常があるっていうことに、ちょっと素直な、ちょっと、驚きと感動があって、それも、あ、よかった。あ、全然ちょっと、なんか難民キャンプっていう、こう、イメージが先行してしまって、ね、僕も本当に不勉強なもんですから、この映画を見るまで、あ、ベツレヘムってこういうとこなんだって、うんうんうん。で、なおかつこの市長や、そのまあ、理解する人たちによって、その絵が守られ、まあ、100% で何しても、あの、そういう意志がそこにあって、こう連帯というか、そういうものが、まあ、生まれてるっていうことには、ちょっと少なからぬ、ちょっと驚きがありましたという感じでした。うんうんうん、はい。
ベツレヘムってだって、キリストが生まれたところですもんね。
はい。誕生の地ですね。
誕生の地ですね。
だから、エルサレムの本当すぐ近くなんですよね。
すぐ近くで、ね、
だけど壁があって見えないというところなんですよね。
うん、で礼拝の目的だったら、はい、その一箇所のね、石所というか入り口から行くことができ
る。
うん、だからまあ多少行き来はね、うん、礼拝というね、うん、ことであれば行かせてもらえるんだなっていうのを初めて知ったというか。うんうん、
まあでもあれですよね、パレスチナの人にとっては。その壁があること自体ね、門があること自体が問題なんですね、そもそもね。
問題だし、うんうん、また、まあ、あれば、はい、これもウィキの情報だから、ちょっと検証必要ですけど、うん、あのバンクシーがあれ書いたの、バンクシーがスポークスマンがいて、
うんうん、
で、それもちょっとびっくりしたんですけど、ね、あの書いている最中に、あの、威嚇射撃を受けたと。結構命がけで、だからね、あそこに住んでる人たちは、だから、あそこ、本当に、で銃を持った、あの、向こうの兵士がこっちを見張っているということだから、
はいはい、
それは、もう、緊張感だろうな、と思って、ね、ちょっと思いましたね。はい。
でもなんか僕は、ちょっとあの、壁について逆に思ってる部分があって、
はいはいはい。
あの、イスラエルって、その、それこそもう、あの、ロシアのウクライナみたいな感じで、
うんうんうん、
イスラエル人が、その、勝手に入植してきて、
うん、
勝手に住み出すっていうか、そうですね、その土地、だから壁があるとそれできないじゃないですか。
うん、
か壁がないところでは勝手にこう自分の土地のようにまあ買っちゃって、そこをどんどんどんどんイスラエル化していくっていうことがあるらしいので。
わ、
は
あ、
い。
だから少なくともそれができないっていうのはまだいいっちゃいいかなっていう部分
が。ああ、壁の中はってことですか。
壁で一応ちゃんと区切られてるから、勝手に侵略されないっていう。
あ、まあ、
あ、なるほどね。
まあでも壁ができた地点がもうだいぶ、うん、まあ、侵食された地点なんですよね、
は
い、でもね、
は
い。
そう、それはもう、てかもちろんそもそも問題なのもあるんですけど、でもそれよりも犯そうとしてくる人たちっていうか、イスラエルそういう部分あるから、
うんうん、確かにね。
そこは結構、まあ、複雑だなっていうか。うん、
ね、いや、イスラエルっつうと、あの、モサドのイメージが強くてね。
うん、
あの結構刺激的な、あの、昔、そのモサドのノンフィクションとか読んでる、こいつらやばいなと思って。
うん、
だから多分あの、ベツレヘムの街の中にもきっと、モサドのエージェントがいたりして、うん、何か、ちょっとね、不穏なことでもやろうもんなら、もう命がないのかなとか、こう、妄想は膨らんでいっちゃうんですけど。
アイヒマン、対応したりしてますもんね、なんかそういう。うん、戦争犯罪者ね、うん。 スパイ映画とかでモサド結構出てきますもんね。
モサドね、世界最強と言われてますよね。
他に何か
そうですね。あの、これたまたまなんですけど、今日テレビを見てたら、タローマンの、あの話をやって
た岡本太郎の、ま、
あの、特集みたいなのやってて、はい、で、まあ、いわゆるあの、こっちの地方のテレビなんで、
はい、
岡本太郎はまあ、東海地方に結構、あの、ゆかりがあるよっていうね、話をしてて。
ゆかりがありました。
そうなんですか、はい。で、あの、若い太陽の塔っていうのは、まあ、あの、うちの近所に結構近いところにあるんですよ。太陽の塔の1年前に建てられたもので、はい、まあ今あるのは復元されたっていうか移転されたような、まあ修復されたやつなんですけど、
そうなんです、
ちょっと太陽の塔でちょっと違うんですけど、で、モチーフとしては似てて、太陽みたいなのがって、はい、あってみたいなね、顔がついてて。で、あの、まあそこの話でね、あの、岡本太郎が芸術は太陽のようなものだって言ったことがあるそうなんですよね。うん、つまり、あの、まあ、無限に、その無料で、そのエネルギーを与えてくれるものだと、うん。芸術っていうのはね。そういうものが芸術なんだみたいなことを言ってたことがあるそうなんですけど、だから、あ、このバンクシーのね、まあ、ストリートアートにつながるなと思ってちょっと。
はい、ああ、なるほど。
まあ、やっぱり公共物であるというふうに捉えることはやっぱりアートはね。
はい。
もう、あた、そういう考え方やっぱ大事だなっていうふうに思いましたし、はい、うん。なんで、やっぱり、あの、切り取っちゃったら見れなくなるしねっていうところはありますよね。うん、美術館にあればまた確かに見れるっちゃ見れますけどね。はい、文脈が切り離されちゃうっていうところはありますしね。はい、やっぱり、その、僕はその、資本主義の限界な部分はやっぱあると思うんですよね。
はい、うん、あ、はい、はい。
所有、誰、なんでもかんでも所有者が存在するっていうところだと。はい、何でも売り買いできるっていうところから、やっぱり、その、アートバブルみたいなのも、やっぱりね、
はい、
始まってんのかなっていうふうに思うんで、はい、
うん、
で、ちょっと思いましたね。
あ、その問題をメモして、喋ろうと思ったけど、長くなるなと思って、拡大した部分で、このインタビューされた人の中で、植民地化抜きに資本主義に成り立たないってい
う、ね。そうでしたね。
そうですね。あ、これ本当に、あ、めちゃくちゃ今考えている、問題の一つで、うんうん、そう、まさに公共財っていうものの意味がすごく今問われていると思って、
うんうんうん、
あの前にあのパブリックっていう映画があったり、その、図書館から、
図書館ですね、
ホームレスの方が災害時に追い出されるみたいなことが実際日本で起きたりとか、うんうん、あれはありえないと思ったし、あの、今本当にあの、九州ちょっとひどいんですけど、どんどん災害で、あの、田舎のね、あの、電車が、うん、鉄道がちょっと寸断されちゃったと。普通復旧するじゃないですか。はいはい、復旧するのかと思ったら、赤字だから廃線ですってなって、どんどん無人駅化と廃線化がどんどん進んでいて、うん、地方で、こういうのって公共財だと思っているので、
そうですね、う
ん、まあ、これを言い出すと本当に国鉄分割民営化まで遡っちゃう話になるんですけど、で、日本、いや、今ちょっとやばくないかって、
うんうん、
あの、すごく、あの、危機感を抱いて、まあ、それで、結構問題にしている方はいるけれども、まだそれが社会的に大きな声にちょっとなっていないような感じがあって、
うんうん、
最近、新生の資本論という、本がね、あの、斉藤幸平さんの本が売れたかと思いが、
ね、
それとは真逆の優生思想バリバリの本がベストセラーになったりして、ちょっとね、気が変に なっちゃう世の中なんですけど、本当に今この、いや、あんまり資本主義がどうだとかって言うと、うんうん、ちょっと話がちょっと難しく聞こえてきちゃうけれど、ちょっとこれは、特にこの専用のあの、文化による植民地化という、うん、あの、話だったと僕は捉えていたんですけど、うん、あ、これ、あ、ちょっと僕もまだまだ勉強が、まだまだちょっとしなきゃなと思いながら見たんですけども、うん、本当に、あの、貴重な、なかなか目に触れない、あの、文化って、沖縄も僕にとってはそうだったし、うん、アイヌ文化とか、いろんな、あの、地域の本当に、あの、目に触れられてないようなところにも、本当に豊かなものが本当にあるっていうことをもっとみんなで共有できたら、うん、もっともっとなんか豊かになるのになっていうのをすごく最近思うことではありますと。うん、はい。ということもちょっと思いながら見てました。
うん、
はい、
うん。
あ、あと、岡本太郎の作品は、はい、緑の太陽という作品がピップ誌にあります。
お
ー。息のするとは、観光
地。結構いろいろあるんですね、いろんな。
はい。子供の頃からすごく親しんだ作品で。
はい、他になんかありますか？
僕は、大丈夫ですかね。
兄さんよかったら、あの、
はい、
告知などあれば。
あ、告知、ね、ありがたいことに、前回の、はい、セッチョの告知をさせていただきましたら、うんうんうん、
手元であと8冊とかツイートされてました。
今5冊になって、で、もう、お願いしていた店舗さんもほぼ売り切れ。おまあ、で、お、沖縄であと残り2冊。で、手元にあと数冊なんで、もうなく、
もう、はい、数えるぐらいしかないということですね。
はい、もうありがとうございましたという感じでございます。ありがとうございます。ありがとうござい
ます。すごいです、それは。全部売るとか、マジすごいですよね。
200部発注したんですよ。200部プラス、贈呈分でプラスアルファ来るんですね。で、200部以上はもう、手に渡ってますっていう感じ。
素晴らしい。
はい。そろそろちょっと完売宣言をいろいろ、よかったと、できたらなと思ってます。ありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
またなんか、
はい。
作品ありましたら、
近々また、
はい。声、はい、かけてください。いつでも。
はい、はい。はい。よろしくお願いします。
こちらこそ。
よろしくお願いします。じゃあ今日は、バンクシーを盗んだ男について話しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。